イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ
珍道中。
さあ今回はは
い、鳥羽市にお邪魔しております。そしてここは答志島です。
はい、うん、答えるに志すに島と書いて答志島、鳥羽、うん、のマリンターミナルから定期船に乗りまして、うん、およそ15分ぐらい、はい、和具の漁港に着いた私たち、うん、サワラを食べて、
そうです、
そして今回は、うん、なんか港に来ています。
そうです、船いっぱいだな。
めっちゃあるよ ね、うん、船になっておりますが、ね、さあどういうことでしょうか。鳥羽、はい、の観光案内人はこの方です。
鳥羽市観光協会の山崎です。よろしくお願いします。
お願いします。さあ今日私たちは何を体験させてもらえるんでしょう、うん、
今からこの漁船に乗っていただきます。
ほう、漁船というと、うん、魚を釣って持ってくるやつやんな。 うん、そんな素人の私たちが乗っていいんですか。
ご安心ください、今日は答志島のご案内人さんのですね、島の旅者さんの企画で、漁船クルージングを体験していただきますので、うん、はい、ご安心ください。
では、はい、ご紹介お願いします、
はい、島の旅者の浜口千鶴さんです。
はい、あ、どうも初めまして。
はじめまして、よろしくお願いします。
島の旅者さんで企画しているこのクルージングはいつからやってるんですか。はい、
去年ずっとモニターツアーとかいろいろな企画をやりまして、この4月から、通常の体験メニューとして取り入れてます。
へー、これざっと言うとどんな旅になるんですか。
そうですね、あの漁師さんが、うん、っていうか私もあの海女、実は海女なんですけど。
海女さんなんですか、現役の。
はい、海女といえどもプロの海女なんですけど。
何何この鉄板ネタ。
はい、あの海女とか、それから漁師が普段あの漁場としている海へ一緒に出まして、うん、であの漁場を見ながらここで何が取れますとか見ていただきながら、うん、定期船とか観光船とは違った目線からの海を見るというか、新鮮な魚を取る目線で、うん、あの海を見ていただくというですね、
はい、いや海のプロはですよ、うん、もうじきじきにいろいろ教えてくださると、
うん、そういうことですよ ね。
いや、ありそうでなかった企画じゃないですか。
そうですね、うん、初めはですね、やっても、そんなのが見たいのみたいな私たちは感覚だったんですけど、うん、見てみたいとかおっしゃる方が多かったので、うん、それにお答えする形で立ち上がったプロジェクトでございます、うん、はい、
じゃあ早速、うん、はい、船に乗り込みましょうか、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お名前は。
中村誠一です。
あれ、さっきの人も中村さんかな。中村さんめっちゃ多くない？
多い。
中村、浜口、山下、うん、もうそれでほとんど島が完結してる。
中村、浜口、山下。
だから名前で呼ぶか、それとも屋号で呼ぶかしないとダメなんです。
なるほどね、ほ
う
ほ
う、よし、じゃあ行きましょう。
はい、はい、あの漁船クルージングはちっちゃなボートから、あの船外機っていうああいうボートから、はい、この大きな船までいくつもありまして、はい、その中で今日は、底引きっていう底引きの船に乗船していただく、後ろにね網が積んでありますけども、
おー、本当だ、はいはい、ロールでグワーッと大きく巻かれてますね。
ヒラメとか、あとタイとかも乗りますけど、うん、そういった、ものを取っている漁船に今日は乗船していただきます、はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、うわ、船が動き始めました。
動き始めました、
うん、
それでは港を出ましてクルージングを始めたいと思います。
お、
出たぞって
合図が今聞こえました。
ここがね、あの入ってくる船と交差しますので、チャーターの船はプップって2回鳴らして、漁師さんは1回鳴らして出ていきます。
さあ、私たちはちょうど船の真ん中らへんに、うん、なんか1枚の板に座らせてもらってますけど、そうですね、めっちゃ快適ですね。
ね、あの座ってるとそんなに揺れないし、安心してあの乗っていただけます。それではですね、右手にあのですね、三角の島があるんですけども、見えますか。こちらが神島です。
お、
三島由紀夫先生の潮騒の舞台になった神島、はいですね。で、その後ろになっているのが、これが愛知県は渥美半島伊良湖岬です。
もう伊良湖ってこんなに近いの、
こんなところ見えるんだ。
それからいつも天気のいい日ですと、この正面に細い半島が見えるんですけども、これが知多半島になるんです。
知多半島
まで見えるんや。
すごいね、
まあ、確かに鳥羽からね、はい、伊良湖の方は船出てますけど、はい、こんな近いと思わへんかった、ね、
神島と伊良湖岬は4キロしか離れてない。
そんだけしか離れてない。
そんなもんなんだ。
鳥羽と神島は16キロ離れてる。
遠いやん。
神島のもう向こう側が太平洋、そして私たちが今走っている方向はこれは伊勢湾なんです。あの伊勢湾っていうと木曽三川とか伊豆津川とか雲津川とかたくさんの、ね、伊勢平野に川が流れ込んでいる栄養豊富な水があのここへ流れてきまして、ちょうど太平洋の黒潮とそれから伊勢湾の潮がちょうど混ざり合うところで、とっても魚が美味しいところですっていうことをご紹介しています。
いやめっちゃ分かりやすい。
あ、そういうことか。
結構取材してるけどさ、うん、今の説明でやっといろんなことが見えたって感じ。
ね、ちょうど正面にあの無人島が見えますけども、はい、これが大津組って言います、はい、で大津組って言いますのは何がいいかって言いますと、私天の漁場なんです。そう、ここの島は私にたくさんのアワビを授けてくれるありがたい島なんです。
なるほど、もう仕事場ということですね。
職場です。
そ
うです。
この漁船に乗っていって、であちらで取るんですか。
うん、うん、ちっちゃいねボートを自分で運転して、で、あのこの島といえどもねすごいポイントがあって、よく見てみますとすごく波の高いところと穏やかなところがありますよね。でその日によって風の向きとか潮の満ち引きによって、あの波の高さであの漁場が変わってきます。でやっぱり比較的波の穏やかなところやとあの潜りやすいので、波の穏やかなところを向けて私たちはポイントを決めます。この大津組の後ろにもう一つ島がありますよね。これが小津組です。神島の方から見ると同じ形してるんですけど、だから大津組小津組なんですけど、こちらはね禁漁区になってます。で1年に1度あの解禁になって、ここがまたいっぱいアワビが取れる。
もうすごいよね。
止まらない、止まらない。
千鶴さんね、すげえ貪欲。
いいやん、いいやん。
すごいよ、もう取ることしか考えてない。だからもうプロ中のプロやね。
プロの海女でしょ。
さすが。そうか、禁漁区になってるのはなぜなんですか。
ですね、あのやっぱり1日に、1時間半を2回しか入らないとか、アワビの大きさをあの 10.6 センチ以下は取ったらダメとか、いろいろなルール決めてるんですけども、これも全部ですね乱獲、たくさん取りすぎないため の、 あの組合のルールな決まりなんです。そうして保護してアワビとかサザエとかをいつまでも絶やさないように守っていくという島のルールになってくるんですね、はい、
これはね交通マナーももちろん大切ですけど、海のルールって誰か一人が破ったらもう大変なことになるから ね、
うね、
もうみんなの良心にかかってるよ ね、
そうだね。だから未来を作っていくわけですね、そのルールでね。そ
うそうそう、今だけ良きゃいいっちゅうもんじゃない
もんね。
このね中に入ってもらうと、なんて魚探って言って漁業探知機ですか、積んであるんですけども、それの画面見るとどこに魚がいて、ここは浅瀬だね、ここは深いねとかっていうのがすぐ、分かるんですけども、よかったら見られます。はい、中に入ってください。
すごい、お邪魔します。今操縦してるところに入ってきました。いや、大きな大きなコンパスがあったり、 あと地図が今見ることができる。これは
魚群探知機です。
魚群探知機で魚がいるところを全部レーダーで、
は
い
はい、本当ですね、
うん、この赤いところが
海底です。海底 で、
海底 で、
海底
で、青い点々が、
うん、魚で、これが島になってちょっと浅瀬、
島になって浅瀬になってるっていうのが見えるのと、でまたそれとは全然別な
GPS で、あの車 の、 あのナビゲーション、
GPS と同じナビゲーションなんですが、うん、道が記されてるわけではございません。
そうだね、海の上で、
海の上で。
この線は何ですか。
この線はいつも安全航路で、夜見えへん時にこの自分の道しるべで、それで港に帰ってくる。
夜は何にも照らすものがないからさ、ね、この地図 GPS だけが頼りですよね。
そういうことですね。
そうです。
だからあらゆるレーダーと、カーナビゲーションのようなナビゲーションとレーダー使って、こうやってね
安全に運航
する。ここに
雨雲も
雨が来てます。
雨雲がすごい近くに来てる。
雨雲までわかるんです ね、 ね、
いやありがとうございます。投資島の漁師さんは自分たちが漁をする船が何隻も持ってて、例えばカゴやるときはカゴを乗せた船を持ってるし、それから網を引く船は網を引くっていう魚を取る種類が違うので、その種類によって船を使い分けたり、それから船具を乗せて下ろしてする手間よりも船を2つも3つも持って漁をする方がたくさん取れるので、そういう風な漁師の仕方をやっています。
ってことは、はい、いろんな漁ができるってことですか？一人の漁師さん。
そうです、そうです。
旬に合わせて自分たちの動きも変えられるわけですよね。
そうですね。
いやめっちゃ勉強になるね。
さあそして、うん、もうこれは目的地に着きましたね。
ちなみにこのコースとかっていうのは、はい、その時によってまた違うんですか？
そうですね、
選べるんですか？
はい、季節によって桜の綺麗なコース、また波の穏やかなコース、いろいろな漁場とか、それから場所ポイントがあります。お客様の用途に合わせていろいろな船を準備しておりますので、はい、予約していただければ船を確保しますので、また自分たちが乗りたいご希望があれば船の大きさとかもね準備できると思いますので、ご相談ください。
で一応ねこの漁船クルージングは10月の末までということなんですが、実は季節関係なく乗ることができるプランもあるんですよね。
そうですね、4名様以上揃っていただきましたら、例えば夕日のクルージングとか、日の出のクルージングとかも対応しておりますのでね、ぜひご相談いただければと思います。
はい、まあ、少数の個人でのご予約は10月末まで、4名以上であればいわゆる貸し切りという形で ね旅もできますので、はい、いや海女さんに直々にこんなに詳しく
投資の ね
でも島漁場もいっぱい聞いたな。もうあそこやった、アワビがいっぱいとかな面白かったですね。ほんと充実した旅になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、いつもの元気いっぱいのこの人です。
109シネマズ名和の伊沢と言います。よろしくお願いします。
さあそれでは今週末公開の映画2本ですね、はい、教えてください。
はい、本日公開の作品が1作品、ガンツ王、10月14日の金曜日公開となります。
ガンツといえばもう実写で2シリーズやりましたね。
ですよね、嵐の二宮さんと松山ケンイチ様ですよね、
出た松山ケンイチ様
あの時は超かっこよかったですよね。
今回は松山ケンイチ様が出ているわけではなく、
そうなんですよ、
新たに今回はこれアニメーション
っていうか 3DCG ってつくんですよね。アニメーションなんですが、ワンピースもやりましたし、ドラえもんも
ありましたよね。
めっちゃ感動したドラえもん、
はい、あとセイントセイヤ近いところでは
すごい立体的なね。
そうなんですよ、なんか本当にいるんじゃないのかなって思うような映像の
質感のね、
はい、3DCG なんですけども、やっぱり実写を見て思ったんですけど、実写でやっぱりやれる表現って限られてくるっていうのはありますよね。そこを 3DCG だともう幅を超えて、
そう
だね、どんな映像でも出せるので、やってくるところを見るとこの作品にしてみたら 3DCG の方が合ってるんじゃないかなと思いました。
なるほど。
なのでこの予告もすごい迫力もあってスピード感もあって面白そうでしたよ。で ね、この作品を進めたいのはぜひアツさんに見ていただきたい。なぜかというと前は聖人、ネギ聖人とかだったんですけども、今回妖怪型の
マジか
聖人軍団ということで、ヌラリヒョンとか
お
天狗みたいなのとか、
はあ、
が出てくるんですよ。
それでかこの天狗かなと思ってたの、
はい、百鬼夜行が敵になるっていう形なので、 そこも楽しめるかなと思うので、
ほんとだヌラリヒョンいるわ。
はい、アツさんはぜひ109シネマズ名和で、
はい、そうだね、
はい、
ぜひ見てください。
はい、ということで、ガンツ王今日から公開です。
アツエリ、
そしてもう一本、
はい、何者、10月15日の土曜日公開となります。
まあ私たちが伊沢さんに言いたい一言
ね、そうね伊沢さんのことかなと思いました、ね、
あんたらもや、あんたらも何者、
いやいやいやいやいやいや、そんな恐れ多い
恐れ多い
どんな映画かね、想像つかないでしょ、
つかない、
何者って、 まあ、邦画です、うん、佐藤健さんや有村架純さん、うん、二階堂ふみさん、菅田将暉さん、岡田将生さん、山田孝之さんとそうそうたるメンバーが出ている
今話題の人詰め込みましたみたいな、
はい、
もう幕の内弁当みたいなことになってます
ね。そう、もうどこ撮っても美味しいよ、ね、何を食べても美味しいよ。その上この脚本がですね、直木賞を受賞した浅井亮さんの何者という作品の映画化ということになるんですね。はい、話は就活ですね、うん、就職活動ですね。大学生、青春の真っ只中、人生を踏み出すためには就職活動で自分というものが何者なのか、
あーなるほどね、
ということを分かっていくというんですかね。友情、恋愛、就活、そして内定をもらえるもの、もらえなかったものという今本当にリアルな話ですよね。
そうだ
ね、よくあるね、一番誰が価値があるのかというお話になっております。
はい、そして音楽は中田泰孝さん。
それはどんな感じですか？
それはもうパフュームとかさ、
う
ん、
そうですね、
キャリーパミュとかさ、
ノリのいい感じですか？
そうですね、
おそらくそうですけど、
そうなるんだろうな。
英語音楽にするとどういう現象が起きるのかちょっと気になるところですよね。
ストーリー的にもね、その曲とどう合ってくるのかっていうのも楽しみです ね、
ですね。ということで、何者邦画です。15日明日よりロードショーです。
はい、
ということで以上109シネマズ名話の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お聞きのラジオは、はい、ユーミンコードでないことだけは確かです。
そうですね二人おるし
そうですよね、ユーミンさんの番組でゲストってあんま聞いたことないですよ ね、 ね、はい、さて、うん、今日は、あつえり珍道中トバだったんですが、はい、9月に放送したのが伊勢を取り上げまして、
う
ん、
そうで
した
ね、
そのうちね伊勢シーパラダイス、うん、リニューアルしてね初めて私もお邪魔したんですけど、 そうでしたね、はい、そのね反響がすごかったんですよ。ちょっとね初めてあのメッセージをくださった方が大量にいらっしゃったんで、はい、一部ですがちょっとご紹介しましょうか、
はい、こちらは、志摩市の三重子さんでいいのかな、
三重子さんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。あつえりトーク面白いです。仕事の移動中聞いています。賢、うん、島がサミットのおかげで観光客で賑やかです。地元が賑わっているとなんだか嬉しいといただいております。
すごい、それをちゃんとご実感されてるわけですよね。
そうですね、
そういう地元の方がもう目に見えてこう、うん、なんか効果上がってるって思うことが大事だよね、
うん、大事だよね、そうだね、う
ん、こちらは松坂のさゆりさんです、
はい、
シーパラダイスのアットホームな感じが大好きで、うん、保育園児の子供がいる我が家にはぴったり、うん、また行きたいな。ちなみに前に行った時あつえりさんのポスター貼ってあるの見ましたよ。思わず写真撮っちゃいました。
ありがとうございます。
そのポスターの写真をあのイオンモール名和で行われますあつえりの公開録音の場所に持ってきていただきますと、うんうんうん、スタンプが1個ずつ押せまして、ね、うん、
はい、
スタンプ5個たまったごとにプレゼント差し上げますの で、
うん、そうなんです。
よかったらまた遊びに来てください。
いやおなしにもらえてください。
いやおなしね5個たまったらプレゼントします、
はい、はい、こちら伊勢市の正代さんでいいのかな、うん、子供も手を離れ主人とシーパラダイスデートに出かけたいですと、うん、子供が小さい頃はよくいろいろ出かけられたのに今では行く理由がなく、もしこのチケットが当たれば主人を誘ってみようと思いますということですね、うん、
当たらなかったら行かないってことですかね
当たらなくてもぜひ行ってください。
はい、はい、そしてその他松阪市のヒロさんはいつも車で聞いてます、うん、子供たちと行きたいとか、あと四日市から初メール、あらあら、毎週は聞けないし今日もギリギリセーフで映画のコーナーからでした、うん、でもお二人の掛け合いの絶妙さは何とも言えませんね。これからも頑張って聞かせてもらいますね、はい、37年ぶりに三重に帰ってきました。
あらあら、
あちこち行きたい一つに伊勢シーパラダイスがあります。
うん、
おかえりなさい。
おお、そうなんです ね、 ね、
あとはね四日市の吉原さんですかね、うん、毎週聞いてますが初めてメール、こちらでいいのかなって、ちゃんと届いてますよ。
伊勢シーパラダイスが欲しいって書いてあります。あ、
それはごめんなさいちょっと差し上げられません、ね、チケットは差し上げられますけど、ね、いいですね、この あの前に来る感じいいですよ。
いい感じですね、
さあということで皆さんからの反響がとっても大きかったんですが、はい、今回もプレゼントがあります。
109シネマズ名和さんからお預かりしております平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
では今回は、うん、あつえり一本グランプリ、今回のネタは
あなたの街の観光案内をしてください。
例えばですね、うん、あのよく行くお店に薬に詳しそうな
おじさんかお兄さんが必ずいます
。お客さんとして、
うん、もう安定して私が行くたんびに絶対いらっしゃる。私もそんな月1回とかしか行かないんですよ。必ずいるんです。で同じ席に座ってめっちゃ薬に関する詳しい本ばーっと積んであって
。あ、積んであるんや。観光スポットっていうか人
その人を安定的に見ることができるっていう。
ああ、なるほどね、
うん、だからもう観光スポットじゃない。なんか動いてしまうものとか、
どんどん動くでしょ
なんだけど私が行くときは絶対いるのよでもね、前にたまたまとある大学の前を通り過ぎたの、うんうん、その人に遭遇したの。だから多分その人はその大学に通っている苦学生と見た。
動いてるじゃんその人
だけど私が行くときは必ずいるから、これはもう観光スポットとして認定できるでしょ
そういう感じでいいのね。なるほどな。もうちょっとは観光地っぽいことをイメージしてたんです
よ
ね。
それはそれでいいですよ。ちょっとシュールなやつでもいいですよ。あのこの排水溝全く水を吐かせないとかね
雨降ると大変みたいなね。
そうそうそう、だってポケストップなんてそうじゃないですか、まあまあ、ポケモン GO
のね、これがみたいなね、
このお地蔵さんみたいなとか、うん、もっとすごいのはこのマンホールみたいなね、そういうお題でございます、はい、でこのお題を書いていただいて、はい、メールでお寄せください、はい、今回のプレゼントは109シネマズ名和さんからいただきました平日映画鑑賞券5名の方にです、うん、その他お名前住所電話番号を書いて、うん、当てる先はこちらです、
はい、メイはアットマークアツンチドットコム MEIWA アットマーク ATUNTI ドット COM までお待ちしております。
このプレゼントの締め切りは、
はい、10月17日月曜日深夜0時夜中の12時となっております。
はい、皆さんぜひご応募お待ちしております。それでは今週はそろそろ別れです。アツ、はい、とエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ、バイバイ。